私は若者に向けてお話しします。いつもより個人的に若い頃の自分を今の皆さんと比べながらお話しします。皆さんは計り知れないほど尊い存在です。私はすべての大陸の多くの国々で皆さんにお会いしたことがあります。皆さんは若い頃の私たちよりもはるかに優れています。福音の知識についても勝っています。私は現在87歳です。この年で皆さんの生活にどう貢献できるのかと思うかもしれません。私は皆さんのいるところにいたことがあり、皆さんがどこに向かっているかを知っています。でも皆さんは私のいるところに来たことはありません。一輪の詩から少し引用しましょう。老いたカラスは動きが呪い、若いカラスはそうではない。でも若いカラスが知らないことを老いたカラスは知っている。知識にかけては老いたカラス、若いカラスに負けはしない。老いたカラスが知らないことはもっと早く飛ぶことだ。若いカラスは上へ行ったり下へ行ったり、老いたカラスをぐるりと回ったり。若いカラスが知らないことはどこへ向かって飛べばいいかだ。ワーズワースの詩ではありませんが、それでも一流の詩です。世の中で起こっていることのために、すなわち道徳の標準が下がっているために、若者の皆さんは今敵の領域で成長しています。私たちは天で戦があり、反逆者ルシフェルと彼に従う者たちが地に投げ落とされたことを聖文から知っています。ルシフェルは天の御父の計画を破壊しようと決意して、すべての人の思いと行いを支配することを求めています。この影響力は霊に関わるもので、ルシフェルは地の方々にいます。しかし反対や試練、誘惑に遭うとしても、皆さんは挫折したり恐れたりする必要はありません。高校卒業を目前に控えた17歳のとある日曜の朝、私は自分のことを少々欠点のあるごく普通の高校生だと思っていましたが、全てが一変しました。翌日、私たちは高校の講堂に集められました。ステージには一脚の椅子と、その上に小さなラジオが置かれていました。校長がラジオのスイッチを入れました。そして私たちは真珠湾が爆撃されたことを発表するフランクリン・ルーズベルト大統領の声を聞きました。合衆国と日本の戦争が始まったのです。後にまた同じように集められました。再びルーズベルト大統領の声を聞きました。今度はドイツと戦争が始まったと発表されました。第二次世界大戦が猛烈な勢いで世界中に広がりました。突然将来が不確かなものとなりました。これからどうなるか分かりませんでした。結婚して家族を持つまで生きられるでしょうか。今日戦争と戦争の噂があり、全地が混乱しています。若者の皆さんは人生に不確かさや不安を感じているかもしれません。私は行うべきことと行ってはいけないことについて皆さんに助言と教えを与え、警告したいと思います。福音の計画は偉大な幸福の計画です。家族はその計画の中心をなすものです。家族は命をもたらす力をふさわしく用いることにかかっており、その力は皆さんの肉体に備わっています。大韓教会及び十二使徒委員会が発表した霊感により文書である家族世界への宣言では次のように教えられています。前世においてすべての人は男性も女性も神の形に創造されました。人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいます。そして性別は必須の特性であり、前世で定められていました。また私たちは宣言します。生殖の神聖な力は法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間においてのみ用いるべきです。ルシフェルと彼に従う者たちが自分自身に招いた大きな罰は肉体を持てないということです。皆さんが会う多くの誘惑、間違いなく最も深刻な誘惑は皆さんの肉体に関連しています。皆さんが持っているのは次の世代の人々の肉体を創造する力だけではありません。皆さんは選択の自由も持っています。預言者ジョセフ・スミスは、 肉体を持つすべてのものは肉体を持たないものを支配する力を持つと教えています。ですから肉体を持つすべての生きるものは最終的に敵を支配する力を持っています。皆さんは肉体の性質のために誘惑を受けますが、敵とその使いを支配する力を持っているのです。高校を卒業する頃には多くの旧友が戦争に行き、そのうち何人かは二度と帰ってきませんでした。残りの者も近いうちに軍に入隊することになっていました。将来のことは分かりませんでした。戦争を生き残れるでしょうか。戻ってきた時に故郷と呼べるものは十分残っているでしょうか。私は必ず徴兵されると思っていたので空軍に入隊しました。入隊するとすぐ予備訓練を受けるためカリフォルニア州サンタアナに行きました。当時の私には福音が真実だという確固とした証はありませんでした。知っていたのは私のセミナリー教師のエイブル・ S ・リッチとジョン・ P ・リリー・ホワイトが福音が真実だと知っているということでした。二人の証を聞き二人を信じたのです。私は自分自身の証を得るまでは彼らの証に頼ろうと考え、実際にそうしました。祝福時の祝福については聞いていましたが受けてはいませんでした。各ステークには予言の霊と啓示の霊を持つ祝福師が選任されています。祝福師にはビショップの推薦を受けてくる人に個人的な祝福を授ける権能が与えられています。私は推薦状を得るためにビショップに手紙を書きました。サンタアナステークでは J ・ローランド・サンドストロム兄弟が祝福師に選任されていました。彼は一度も会ったこともなく何も知らない私に祝福を授けてくれました。その祝福の中に私は答えと導きを見出しました。祝福師の祝福は非常に個人的なものですが、私の祝福文から少しだけ引用します。あなたは聖なる御霊のささやきによって導かれ、危険について警告を受けるでしょう。それらの警告を心に留めるならば、天の御父はあなたを祝福し、あなたが再び愛する人々と一つになれるようにしてくださるでしょう。ならばという短い一言がまるで巨大な字に書かれているかのように迫ってきました。戒めを守るならば、そして聖霊のささやきを心に留めるならば、私は祝福されて戦争から帰還できるのです。聖霊の賜物はバプテスマの時に授かっていましたが、聖霊がどのようなものかも、ささやきがどのように働きかけるのかもまだ知りませんでした。ささやきについて知っておくべき事柄を私はモルモン書の中で見つけました。こう書かれていました。天使は聖霊の力で語る、したがって天使はキリストの言葉で語る、したがってキリストの言葉をよく味わいなさい。見よ、キリストの言葉はあなた方になすべきことをすべて告げるからである。おそらく私がモルモン書を読んで学んだ最も重要なことは、御霊の声は音というよりも漢字だということです。皆さんも私のように耳で聞くというよりも心で感じることによってその声を聞くことができるようになるでしょう。ニーファイは兄たちを叱ってこう言いました。あなた方は一人の天使に会い、その天使はあなた方に語りかけました。まことにあなた方はその声を時々聞いています。天使は静かな細い声で語りかけましたが、あなた方は心が鈍っていたのでその言葉を感じることができませんでした。批判する人の中には、言葉は聞くものであって感じるものではないからこの聖句は間違っているという人がいます。しかし霊的な交わりについて少しでも知っている人なら、感じるという言葉こそがその時の経験を最もよく言い表す言葉であることを知っています。聖霊の賜物は、もし皆さんが同意するなら、皆さんを導き守り、さらには皆さんの行いを正してさえくれます。それは思いに告げる霊的な声であり、考えや気持ちとして心に入ってきます。預言者エノスはこう述べています。主の声が私の思いに告げられた。また主はオリバー・カウドルに次のようにおっしゃっています。見よ、あなたに下る聖霊によって私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。 過ちを全く犯さずに人生を歩むことは期待されていませんが、皆さんに大きな過ちを犯す前に、皆さんは大きな過ちを犯す前に必ず聖なる御霊の囁きによって警告を受けるでしょう。この約束は全ての教会員に当てはまるものです。福音の立法に背いて非常に重大な過ちを犯す人もいます。そのような時は贖いと悔い改めと完全に許されて再び清くなれることを思い起こしてください。主は次のようにおっしゃっています。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私ももうそれを思い起こさない。もし罪のゆえに敵の虜になることがあったなら、皆さんは牢の扉を内側から開ける鍵を持っていることを思い出してください。救い主イエス・キリストの贖いの犠牲によって現れて清くなることができるのです。皆さんは不安に変わられ、大なり小なり過ちを犯した自分は救いにふさわしくないと思うかもしれません。でもそのようなことは決してないのです。痛みを癒せるのは悔い改めだけです。しかし悔い改めはどのような痛みであれ癒すことができるのです。すべきでないことをし始めているなら、または自分を悪い方に引き込もうとする人たちと交わっているなら、主体性を発揮し選択の自由を行使すべき時は今です。御霊の声に耳を傾けなさい。そうすれば惑わされることはないでしょう。繰り返しますが、今日の和光度は道徳の標準が下がっている敵の領域で成長しています。しかし私は主のしもべとして約束します。皆さんが進んで聖なる御霊の導きを心に留めるならば敵の攻撃から守られ保護されるでしょう。慎み深い服装をし、敬虔に話し、心を高める音楽を聴きなさい。不道徳で品位を落とす行いをすべて避けなさい。自分の生活を管理し、自制して仰々しくありなさい。私たちは皆さんをとても頼りにしているので、皆さんは大いに祝福を受けるでしょう。愛にあふれた天の御父は常に皆さんを見守っておられます。セミナリー教師の証に頼る必要があると感じていた頃と比べて、私の証の強さは変わりました。今私は人に頼って歩きますが、それは年齢と子供の頃に患ったポリオのせいであって、霊的な事柄に関する疑いのためではありません。私は福音と救い主イエス・キリストについての尊い真理を信じ、理解し、知るようになりました。主の特別な証人の一人として証しします。前世で始まったこの戦いの結末は明らかです。ルシフェルは敗れるのです。先ほどカラスについて話しました。若いカラスである皆さんは自分の前途に確信を持てないまま、あてもなくあちらこちらと飛び回る必要はありません。道を知っている人たちがいるのです。まことに主なる神は主のしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。主は鍵と評議の原則に基づいてご自分の教会を組織されました。教会の長として預言者、聖権者、啓示者として支持された15人の人たちがいます。大官教会と十二使徒定員会の会員はそれぞれが教会を導くのに必要な全ての神権の鍵を持っています。専任使徒は預言者であるトーマス・S・モンソン大官長であり、彼は全ての鍵を行使する権能を与えられた唯一の人物です。聖文には大官長会と十二使徒定員会は評議会として働かなければならず、評議会は全会一致で決定を下さなければならないとあります。そしてそのように行われています。私たちは主が正しい道に導いてくださると信頼し、主の御心を行うことだけを求めています。また主がこの評議会の構成員一人一人と評議会全体を大いに信頼しておられることを知っています。皆さんは心を尽くして主に信頼し、自分の知識に頼ってはならないことを学ばなければなりません。 信頼できる人にならなければならず、そうなりたいと望んでいる友人たちと交流しなければなりません。私が若い頃に時々経験したように、皆さんも次のように思いたくなることがあるかもしれません。時代の流れから考えれば、この世はもうすぐ終わるだろう。私がしたかったことをする前にこの世は終わりを迎えるだろう。でもそれは違います。皆さんは義にかなった事柄を行う時を、すなわち結婚し子供を持ち、子供や孫やおそらくひ孫を目にする時を期待して待つことができるのです。これらの原則に従うならば、皆さんは見守られ、守られてどの道を行けばよいのかを精霊の導きによって自ら知ることができるでしょう。精霊の力によってあなた方は全てのことの真理を知ることができるからです。そのようになることを約束します。また私の祝福を皆さんに授けます。イエス・キリストの皆により明かしします。アーメン。